今日の御言葉はヤコブの手紙の5章13節から20節までです。ヤコブ書の5章の13節から20節まで、お読みします。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。アーメン。
アーメン。
今日の箇所は義人の祈りは聞かれるということですね。神様はある人々の祈りを聞いて、で別の人の祈りを聞かれない、これは差別じゃないか思うでしょうか。でも、この場所でですね、皆さんが御言葉を今聞いたかと思います。御言葉を聞いて、そしてそれを理解するしようとする人と、またそれを理解できない人、後の人生では理解した人としない人では大違いね、なるじゃないですか。それは御言葉という法則を自分のうちに入れたか入れないか、その差があるのであって、結局のところその人自身の責任が関わってくるわけです。その人がこの時御言葉を聞いたか、この時御言葉を耳から左に素通りさせたか、それによって違ってきます。いずれにしましても皆さんは神様を中心にして生きるべきです。じゃあ5章の13節ですね、もう一度見てみますと、じゃあちょっと水野さん読んでもらえますかね。はい、
あなたの中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。
アーメン。アーメン。私たちキリスト者はこれができますね。世の中の人が苦しんでいたら何するでしょうね。
お酒飲んで。
お酒飲んで。
忘れるか。
現実
逃避するか。布団の中に潜り込むか。
ああ、いいですよ。私はクリスチャンだった時もそれを知ったことがあります。
ありゃー、しよー。
クリスチャンでもですね、このように苦しんでいるときはお酒飲んだり布団の中に潜って現実逃避したりとかね、そういうことがありますが、でも今水野さんが読んだ箇所では何て書いてありますか？苦しんでいる場合は
賛美と歌、
苦しんでいる時は、よく読んで、もう一度
言
います。あなたの中で苦しんでいる人は祈りなさい、
う
ん、
そう祈りなさいですね。そうです、よくですね、御言葉は耳で聞いて理解しないとこのように大変なことになってしまいます。苦しんでいる時に、ね、喜びの賛美を歌いなさい、あ、それもいいですね。でもね、でも喜んでいる時にお酒飲んで布団かぶりなさいは大変ですね。現実逃避しなさい。
できない、う
ん、耳が悪いとこういうふうに間違って理解しちゃって偉いことをしでかしたりしますので、どうぞ皆さんよく耳を使って心の板に御言葉を書き記すようにしてください。キリスト者は苦しんでいるときは祈りなさい、喜んでいるときは賛美しなさい。賛美の歌ですか、うん、そう、歌、賛美の歌を歌い喜びなさい。クリスチャンは喜んでいるときも苦しんでいるときもとにかく神様に向かいなさいということです。神様抜きでね、成功して俺がここまでやったんだ、お前たちは俺たちにお辞儀しろ、俺はしないぞみたいになっちゃったらね、大変ですね。神様抜きの成功はこのように高慢になってしまいます。喜んだ時は賛美して感謝を捧げるべきなんです。さて14節に、あなた方のうちに、あ、じゃあちょっと恵美子さん読んでます、
はい、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブを塗り祈ってもらいなさい。
アメン。じゃあ続いて15節を、じゃあめぐみ姉妹読んでもらえますか。アメン。でここに長老というのが出てきますね、はい、長老というのは単に年を取っている人ではなく、はい、信仰にあって十分成長してみんなのよりも長じている人のことです、うん、ですから別に20代でも信仰がしっかりしている人は長老になることができますし、またどんなに70歳80歳になっても御言葉蓄えずうーんってやってる人は長老になることはできません。ここでですね、病気の人は、その人は教会の長老たち、つまり信仰のしっかりしている人たちを家に招いて、でそれで主の御名によって、ここ大事です。主で、主はどなたですか？
イエス様
です。イエス様の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい、ね、長老というのは信仰がしっかりした人です。ですから信仰による祈りは病む人を回復させます、ね、ある人が病気になった、でその人には信仰があんまりしっかりしていない、でそういう場合は信仰のしっかりした人のところに行って祈ってもらいなさいということです。そうすれば主はその人を立たせてくださり、また罪を犯していたならその罪は許されます。でですね、じゃあ16節、ここをじゃあ高橋さん読んでもらえますか。アメン。義人の祈りは働くと大きな力があるんです。もうここを見ただけでもある人の祈りは、聞かれて、別のそうでない人の祈りは聞かれないということが分かりますが、それはその鍵となるのは一体何でしょうね。高橋さん何だと思いますか。 義人信仰、そうです。義人の祈りは働くと大きな力がある。また信仰による祈りは病む人を回復させる。ありますね。そうです。ですから鍵は義人であることと、また信仰であるということです。これ大事ですよ。義人でなく信仰もない人がね、いい彼氏できますようにとか、あの大学受かりますようにとか、なんとか神にね、お賽銭投げてもそんなのは神様を経由していないので、まあ、結局その人の頑張り、運などなどによりけるでしょう。主が聞かれるのは義人であることと信仰を持っているかどうかです。で、義人じゃ一体 何が義人なのっていうところがですね、実は今朝の争点でも同じことをメッセージしたんですが、じゃあちょっとですね、ローマ人への手紙、今のところ指を置いて、ローマ人への手紙の3章の20節から22節までお読みしましょうか。ローマ人への手紙の3章の20節から22節まで。じゃあ、川代さん、川合さん、私と1節ずつ読みましょうか。
なぜなら律法を行うことによって誰一人神の前に義と認められないから、律法によってはかえって罪のような教義です。
今は律法以外神の義が現れました。律法と預言者が受けた証です。
すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。アーメン。じゃあ質問です、水野さん、何の義が、何による義が神の義になるんでしょうか。いや、何の義が神の義になるのでしょうかという質問ですので、どうぞその答えを言ってください。今読んだ箇所に答えは書いてあります。このようにですね、礼拝中に、御言葉を開くのが大事なのではなく、御言葉を聞くことが大事です。ですから開く自信がないときは、ぜひ手をやめて御言葉を聞いて、御言葉を語る人をじっと目で見ることにしましょうか。で、ここのですね、ところに書いてあるのは、何による信仰が神の義であるか。それはイエス・キリストを信じる信仰が神の義であると書いてあります。で、日本語ではイエス・キリストを信じる信仰と書いてあるんですが、ここではですね、英語では、The Faith of Jesus Christ、 つまりイエスの信仰です。イエス・キリストを信じる信仰ではなく、イエス・キリストの信仰です。で、ギリシャ語ではピスティス・クリストウで、ピスティスというのは信仰で、信仰ピスティスはですね、人間の側から神の側への矢印の信仰、まあそれは私たちが、ね、思い描く、日本人が信仰という言葉から思い描く言葉ですが、上から下に向きの矢印も含まれている。これがピスティスなんですよ。つまり神の側から人を助ける、神の側から人を思いやる、神の側から人を救い出すという、そういう矢印もあるんです。ですからピスティス、すなわち本来の信仰というのは、神と人とのその相互作用、上下関係、矢印、そうですね、信仰とはこういう矢印になるんですよ。上向き矢印、下向き矢印、 ですから信仰というのは人間の側から一方通行じゃないんです。神の側から一方通行じゃないんです。人間と神とのコラボレーションです、信仰は。ですから私たちが義とされるのはイエス・キリストのピスティス、信仰、イエス様の神様とのやり取りであり、また私たちとイエス様とのやり取り、それによって私たちは救われるんです。ですから私たちの側ではイエス様を信じることによって、まあ、ちなみに英語で言えば Believe in Jesus、ね、さっきの Faith of the Christ とは違って Believe in、 信じる、これによって私たちは新しく生まれ変わることができるんですよ。でそして新しく生まれ変わったことによって、もはや以前の古い罪の自分は死んで、つまり許されて、そして新しい自分を生きることができるようになるわけです。こういうわけで、じゃあ一体義はどのようにして手に入るでしょうか、エリコさん。
義は信仰によって。
そうです、信仰によって、義は与えられるんです。イエス様を信じる信仰によって義は与えられます。ではですね、その義人の祈りが聞くということについて、ヤコブ書ではエリアの話が出てきましたね。じゃあちょっとエリアの出てくる箇所、第一列王記を開いてみましょうか。第一列王記です。第一列王記の17章、さっきのヤコブ書によると、エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせましたとありますね。ね、ヤコブ書を見るとなんかエリアが、祈ったら雨が3年やんだとか、また祈ったら雨が降ったとかいう感じがしますけども、実際のところ第一列王記のじゃあ17章一節をめぐみ姉妹読んでもらえますか。質問です、水野さん、この、エリアはまずアハブに何と言ったでしょうね。真っ先に言ったことは何でしたか。はい、もう一度言いますけれども、御言葉を開く自信がないときはですね、手を止めて御言葉は開かず、御言葉を語る者に目を止めて、そして御言葉を耳で聞いて心の板に書き記しましょう。じゃあ、私が今言った言葉の意味はもう一度復唱してもらえますか。御言葉の聖書を開く自信がないときはどうすればいいですか。
聖書を開く自信がないときは、まず目で見て、それと、そして心のうちに打ち止める。
はい、何をですか。目で見るのは何を見るんでしょう。
聖書の御言葉を語った
ところ、語る人を見て、ですから、
心の中に、
はい、はい、で水野さんはですね、これで2回聖書を開く自信がなくて、で今読んでる箇所がわからないということがありましたので、ですから水野さんは聖書を開くことはとりあえずもうやめましょう。 もう手は止めて礼拝中は御言葉をパラパラめくるのは、ね、もうこれは、やめて聞くことに専念しましょうね、そうしたら御言葉はよく理解できるようになりますので、はい、はい、というわけで奥さんの恵子さん、
はい、
今後水野さんが礼拝中にパラパラしだしたら、
はい、
やめなさいと言ってやめさせてください。そして水野さん自身もやめるように気をつけましょう。
わかりました
。はい、はい、でお話を戻すんですが、
はい、
でここでエリアの、話、あたかもエリアが、雨を止めたかのようです、
うん、
でエリアが真っ先に言ったのは、私の仕えてるイスラエルの神主は生きておられる、これが真っ先の言葉です。私たちが何か、信仰深くなったら超能力みたいなのを身につけて、そして、なんかあのマスターヨーダみたいにコップを遠隔地から動かしたりとか宙に浮かせたりとか、祈りでそういうことができるような、そういうことではなくですね、皆さんの仕えておられるイスラエルの神主の御心をだけを伝えて、それ以外のことは伝えない、これが義人であり信仰者エリアの祈りです。つまり義人の祈りは確かに聞かれます。しかしその義人という、なんか義人という人間が、祈ることは何でも聞かれるという好き勝手な祈りが聞かれるというものではなく、この神、唯一神の御心を、神の御心が雨を降らせないのであれば、その通り預言者が語るのであれば、その通りのことがなる。そして、このエリアが、神様から示されないのであれば、その期間は何も言葉は与えられないんです。雨がいつ、降るようになるのかというのは3年と6ヶ月の間ずっといつ降るか分かりませんでした。実際、じゃあ第一列王記の18章の一節、高橋さん読んでもらえますか。
それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私をこの地に雨を降らせよう。
アメン。エリアが、私は神に祈った雨が、降るように私が祈ったとは言ってないですね。むしろ神の側がエリアに言ってますね。神様が、主の言葉がエリアに、アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。つまり御心としては、この3年6ヶ月後の時期に雨を降らせようというのが主の御心としてあった。エリアが勝手に語ったことじゃないということが分かりますね。神の側が人に御心を示して、そして、エリアはそのことを、受けて、そしてこのアハブに会いに行ったんです。でですね、義人の祈りが働くということで、そしてその義人を義人として受け止める人にもその義人の報いを受ける。預言者を預言者として受け入れる人はその預言者の報いを受けるというのが、まあ、ちょっと前のですね、17章の、17章の13節から16節まで、第一列王記の17章13節から16節、じゃあちょっと交互に、ですね、水野さんは開かなくて結構だと言いましたので、じゃあ、川代さんと川合さん、それから私で一節ずつ読みましょうか。私が最後の二節読みます。じゃあ川代さんからどうぞ。
エリアは神の神と言う、恐れてはいけません、言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さな友達を作り、私のところに持ってきます。それからのうちにあなたとあなたの子供のためにする。
イスラエルの神主の御言葉が、私が雨を地面に降らすその日まで、その粉は尽きることなく その油も尽きることはないと仰せられた。
彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。アメン。ね、この彼女、このヤモメです、うん、このヤモメはエリアの言葉通りしました。でしかもですね、最後の粉、最後の油を、それをもう食べたら後は死ぬしかないというような状況、その尊い油と尊い粉をエリアのその言葉、エリアが神の預言者だということで、エリアの言葉通り自分たちは食べず、真っ先にエリアに全部あげた結果、このように主が雨を降らせる時まで、その壺の油はなくならず、亀の粉は尽きないで、ずっとそれを食べ続けるという神の技が行われました。これはこの彼女の信仰ですね、うん、このように信仰というのは目に見えないことを、するという、しかも、自分の命を長らえさせるかという選択肢と、それとも神の言葉を取るかという、その二者択一の選択肢の場面において、神の言葉を取るというその信仰の行いをした結果、このような神の技を見ることができるようになったわけです。この女には当然ね、粉を食べても食べても尽きないなんてことをする力は当然ありませんし、エリアにもそれはありません。このように人が義人を義人として受け入れるのであれば、預言者を預言者として受け入れるのであれば、その報いに預かることができるようになるわけです。ですから皆さんがもし信仰が自分はあまりないなっていう時は、どうか信仰のあると見られる人、御言葉を蓄えていると見られる人のところに行って、そして皆さん自身のその信仰を委ねて祈ってもらう、油を塗って祈ってもらったり、あるいは罪を許してくださいと言って祈ってもらったりするとき、その病の癒しも、また罪の許しも、その人に働くようになるんです。このエリアですね、何だか本当に素晴らしい預言者かのように見えるんですが、でもエリアだって私たちと同じ人間です。エリアが、その後アハブに会って、一国の悪い預言者たちと対決した後、エリアはね、言うんです。雨の音がするから、だから家に帰ってご馳走をしなさいというふうに言うんですが、でも空は全くもって雲が一つない、もう3年半もの間ずっと雨が降らない状況だった。エリアはこういうふうに言ってみはしたけれども、神さんのお言葉通りそのまま伝えはしたけれども、でも心配で心配でした。でそれでエリアはこの山の上に登って、両膝の間に頭をうずめるほど膝をかがめて、主に祈って、7回も祈って、でそれで、祈りに祈った結果、やっとその雨が降るように雲が湧き起こってきました。またエリアはそのように心配性だったんですけども、他にもですね、もうこれでも実はイスラエルの人たち悔い改めなかったんですよ。それでもなんかエリアの言った言葉よりも、むしろなんかエリアが成したことの、これが憎いって言って誠の神に立ち返るのではなく、エリアを逆に殺そうと、この王女、王女ですね、王さんを妻、これはやったから、だからエリアは逃げなくてはなりませんでした。でそれで一人主の御前に出ました。でエリアは、私をもう命を取ってください、私は先祖たちに勝っていませんからと、もう私一人しかこのイスラエルには預言者は残されていない、誠の神を礼拝する者はもう私一人しかいない、 だから私の命をもう取ってください。ここまで落ち込んだんですよ。でも彼さんが言われたのは、バールに膝をかがめない7000人が私のために残されている。あなたは言ってエリシャをあなたに次ぐ預言者としなさい。またエフーをこのイスラエルの王として油を注ぎなさい。そういうふうに後のことを示し、そしてエリアに力づけてあげたんです。エリアも私たちと全く同じ人間ですね。皆さんも気落ちした時、働きに働いて、神の働きを働きに働いても、でもそれでも人が強情で悔い改めずという、そしてもう死にたくなるような時もあるでしょう。エリアだってあったんです。でも神様はそのエリアの祈りを聞かれました。エリアの信仰が義とされているから。そして私たちもイエス・キリストを信じる信仰によって義とされております。だから皆さんもキリストイエスを信じる信仰によって義人とされているという、その立場でもって神様にお祈りをするとき、神様はその祈りを聞かれます。皆さんが病のうちにあるときも信仰にあって祈る。皆さんが喜んでいるときも、祝福されているときも、喜び賛美をして主を褒めたたえる。病のうちにあるときも、また貧しさのうちにあるときも、あるいは喜び祝福のうちにあるときも、皆さんどうしたらいいですかね。うん、喜んでいる時も賛美して、でじゃあ、病のうちにある時はどうしたらいいですかね。
賛美とお祈り、
はい、アメン。病のうちにある時も祈って、また賛美を、神様をむしろ褒めたたえる。どんな時でも主を主とする、神を神とする、この信仰が大切です。義人とは何でしょうね。恵子さん、義人は何だとさっき聞きましたか。
信仰、
はい、何への信仰ですか。水野さんが答えを言いましたね。はい、そう。じゃあもう一度恵美子さんに聞きます。今答え言っちゃったんですけども、義人とはどういう、人のことでしょうね。
イエス様の信仰を、
はい、そうです。イエス様の信仰、イエス様を信じる信仰を持つ人が義人です。ですから義人の祈りは働く。皆さんの祈りが働きたいのであれば、皆さんどうしたらいいですか。
イエス様で
信仰を持ってほし
い。アメン。そうです、ね。簡単です。今日のメッセージを伝えたいことはそれです。義人の祈りは働かれる。じゃあ祈りが義人のとなるには、イエス様を信じる。ですからイエス様を信じる信仰を持って祈る祈りは聞かれます。どうか皆さん、いっぱい聞かれる祈りをしてください。どのようにしてですか。イエス様を信じること。アメン。そうです。どうかそのようにいっぱいイエス様によって祈りが聞かれる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福します。アメン。愛するイエス様、私たちが病んでいる時でも、健やかな時でも、イエス・キリストと共なる 伴う信仰をいつでも与える。私たちがいつでもあなたを見上げて祈ることができますように。義人とはイエス・キリストを信じた者、信じた者はイエス・キリストの信仰が働き、そしてそのイエス・キリストの信仰とは人間の頑張りや滝に打たれるとか祈り倒すとかそういったものではなく、キリストの信仰が働いてそれが聞かれるようになるということを今日見ました。キリストの信仰とは何でしょうか。キリストの聞かれた祈りとは何だったでしょうか。キリストの祈りはわずかなパンと魚で何千人何万人もの人々を養う祈りでした。イエス様の祈りはによって病が癒され、悪霊が追い出され、また死人は蘇らせていただきました。イエス様の信仰によって税金が払うことができなかった時でもイエス様の指示通り魚の釣ってその口の中を探したら銀貨が出てきた、それで税金が払えた。イエス様の信仰とはそれほど何でもあり、イエス様によって私たちは何でもできます。これは人間技ではありません。人間には魚の口から銀貨出すことはできません。人間の信仰では5つのパンと2匹の上で何千人も養えません。キリストの信仰、これが私たちキリストにあって生きる者のうちに働く信仰であり、それゆえ私たちがキリストにあっては何でもできるというそのゆえんです。どうかキリストの信仰によって私たちが日々歩むことができますように。私たちが日々イエスを主であるとして歩み続けることができますように助けてください。今日いただいたこの恵みの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。
ハレルヤ。
これですね、2007年の私が9月12日にこの方のところに行きなさいって言われて、それでこの方のところに私が行きました。私の友人の教会の信者さんだったんですけど、その時ね、友人がちょっと韓国の方の政界の方に招かれていったんで、教会の方が無人になるということで私が行って、その教会、友人がいない間ちょっと私が働いていたんですけれど、この人のところに行きなさいって言われて、この人のところに行ったんです。で、この人なんかね、ちっちゃい食堂をやってた。で、食堂をやってて、この人がいるところに私がいたんですけど、その時に生かされた理由がですね、主のしもべに対してすごく良くない心を持ってる。で、それが分かったんで、この人に行きました。行ったら、この人はね、私が何度か友人の教会に行ってるから、私のメッセージ聞いたりして、もうまた私のこと大好き、それでもう私とはすごく会いたい人。行ったら、私が行くっていうことをその教会に奉仕に来てるっていうことで、もうもうすごい美味しいものをこう用意してこう待っていた。それでそこで、まあ、とりあえず私は奉仕した後、ごちそうになってから、もうちょっと彼女は私から祝福をこう願っているわけなんですよ、祝福の祈りを。なのに私は主から戒めなさいって言われてるから、ごちそうになってからね、戒めようと思って顔を見るとね、あれ、あんなごちそうになってから戒めるのちょっとつらいわっていう。つらいですよ、すごいごちそうだもん。そんで、その時に、この人ね、すっごく経済的な状況が良くない。それでも、もうすごいごちそうですよ、私のために。で、この人はこれ、ごちそうした時は、本当にこのごちそうを食べて、お腹がいっぱいになって、心が満足して、その後こう、 祈ってね、祝福を自分に与えてほしいっていう思いがあってご馳走したのに、私は主から言って戒めなさいって言われたから言ってるから、ご馳走なんかね喉通ったもんじゃないよ本当に。でも食べてから私は彼女に言いました。あなたはあなたが仕えている教会、その教会のそのしもべに対してね、軽んじる心を捨てなさい。それと教会の牧会者の牧会に邪魔になるような言動をしてはいけません。あなたがそれを口から取り除かないことにはあなたは祝福はされない。ですごいこう話をしました。そしたらね、彼女すごく素直にそれを受けたんですね。素直に受けて分かりましたということで、それで私が帰ろうとしたら、主よ、今自分が信仰告白した通り、もう今度からそういうことがないようにしてくださいってお祈りをして帰ろうとした時に、彼女は私に封筒を一つくれたんですよ。で、目に涙をね、うるうるうるうるしながら封筒を一つくれたのね。で、こう言った、彼女が。先生、これが私にある全部です。これが私にある全部だから、だからこれを受け取ってくださいって言った時に、なんで今この写真が出ていたかって言ったら、主から御言葉を与えられた。で、その時に与えられた御言葉がね、さっきパスタが読んだね、その第一列王記の17のヤモメのところ、それでそのパンをまずさっき作って主のしもべに先にあげなさい、そうすればあなたの粉が尽きらないっていうところのあれだったんです。最後のものって言われて、それを私が受け取ってこの御言葉をいただいたから、その場で祝福しました。それでその、いただいたお金をそのまんま私はその教会の方の献金箱に彼女の名前で献金をして、それで帰ってきたんですけれど、その後何が起きたかって言ったら、あなたがこれを守れば、あなたは主があなたを顧みてくださる、この御言葉通り。そしたらね、すっごい変なところで食堂やってたんだけど、その次私が行った時にはね、すっごいいいところに食堂が変わって、それでね、すごいいい商売をやってましたね。だからその時私が、彼女が私にこれが最後のお金ですって言って差し出した、そのね封筒にすごい感動したから、その時私彼女に、あなたの写真を一枚持ってきてください、それでこのちょうどこのここです、列王記の17章、ここにいつもこれがはまってる。それで私はこの人の写真がいずれ私の手からもうこれ以上祈らなくてもいいよって言われた時になれば、この写真を返しに行く。だからそのまんまこの写真をまだ持っている、そういう状況なんですね。本当に戒めを戒めとして、預言者の言葉を預言者の言葉として、祭司の言葉を祭司の言葉としてそのまま受け入れると、すごく報いがあるっていうのは、私はいろんな教会に行ってその時パッと会ってる人たちと会話をしている中で、御言葉が与えられてアーメンして受け取ってる人っていうのは、本当にその通りのことが起きるんですよね。だから預言者の書とかね、でそういうパスタが言ってああすごいんだと思って本当に感謝しているわけなんですね。だから主のしもべ、ね、自分たちが御言葉を受けているその、ね、ところのしもべに心よくしない人っていうのは本当によくない。だからそういう人っていうのはもう自分がどんなに頑張ってもいいことがないんですよ、見てると。やることなすことね、いいことがない。でそれがわからない、わからないってずっとやってるの。だから集会いてこう集会してみるとね、もう見えるんですよ。あ、この人は目が主の自分のところの牧師に対して目がいつもこんな目してるとか見えるの、こうやって見る。あ、あの人は口がいつも暇がってる、見えるの。 あの人は牧師のこと鼻にかけてる。あの人は首が硬い。ね、って、ね、硬い。それが見えるんですよ。で、見えてると、あ、いや、あの人大変だと思って、まあ、主から命じられた人には必ず、それを私はもう伝えて帰ってくるということなんですけれど、本当に気をつけなければならないということは、何かそれは、御言葉が与えられた時だけ伝える。さっきパスタが言ったように。雨が降らないっていう御言葉を与えられたらそれだけ言う。いつっていうことを言わない、ね、それで言って雨が降るからっていう言葉はまだ与えられた時はその通りそれだけを言う。その間のことを絶対に自分が模索したりね、画策したりしてはいけないっていうことを本当に、ああ今日の御言葉を受けながらそうだなと思って本当に一緒にやって感謝でした。夕方こういうに人数が少ないからね、あの直接こうやって御言葉をこうねピンポンピンポンってこういうことができるんだけど、これがね人数が多くなるとやっていただけなくなっちゃう。だから今がすごく祝福された時なんですよ。今のうちにその祝福を受けることなんですよ。ね、メッセージは 目で聞く、耳で聞く、ここで思いで聞く、心の板にね、下ろして書き記す。それでね、思い出したらそれをそのまんまする。これがメッセージです。だからこれからも、水野さんたちをはじめ、私たちみんなはメッセージをね、いただくときは目で、耳で、思いで、心に下ろして、そしてそれを信仰を発揮する。ということはとっても大切だと思います。今から教会のためにまだこの教会に集うみんなのためにそして一人一人の企業のために金曜日にあるコスペルアボイスのためにみんなの祝福のために祈ってそれで今日の礼拝を終わりたいと思います。